こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマは、新しい商品をどうやってマーケティングをしていくかです。興味深かったプロダクトの失敗事例をご紹介し、マーケティングに学べることを掘り下げていきます。よかったら最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。今回の背景は、あるインタビュー記事を読んでのことなんですが、マーケティングネイティブの記事でタイトルを言っておくと、CMO に求められる2つの条件とマーケターに伝えたい3つのこと。プリファードネットワークス CMO 富永智信インタビュー。で、このインタビューで語られていた中で考えさせられたのは3つありました。順番に言うと WebTV の失敗談。2つ目がマーケティングの人間理解とは。そして3つ目が信頼蓄積の重要性です。で、今回は今の3つの中で1つ目の WebTV の失敗を取り上げていきたいと思います。で、この話は1999年頃の話で、WebTV はアナログの電話回線とテレビを接続するだけで、パソコンがなくてもネットができるというプロダクトでした。まあ、当時としては富永さん曰く画期的なものだったそうなんです。で、しかし富永さんはこの WebTV の取り組みはうまくいかなかったと、まあ、失敗談として語ってくれているんです。で、記事からどのように話されていたのかというのを引用します。インタビュアーが富永さんにうまくいかなかった経験で学びになったこともあれば教えてくださいと振っているんですが、これに対して富永さんは次のように答えています。2社目に勤めた WebTV ネットワークス時代の1999年頃の経験が今も生きています。私はそこで WebTV という専用端末を日本で普及させる仕事をしていました。WebTV はアナログの電話回線とテレビを接続するだけで、パソコンがなくてもインターネットができる、当時としては画期的なプロダクトです。マイクロソフトの強力な営業力で全国の家電店に配下を作り、テレビ CM も大々的に流しました。また、値付けも PC よりはるかに安く、ランニングコストも毎月2000円。これは売れるだろうと思っていたのですが、売れませんでした。なぜですか？理由はいくつもあると思います。その中で一番大きかったと感じるのは、インターネットとは何かというメンタルモデル、かっこ無自覚の中に持つイメージや思考の前提の理解、共有が当時の日本にはあまりなかったことです。だから WebTV が良いと伝えるためには、まずインターネットとは何か、インターネットで何ができるのか、インターネットを使うとなぜ良いのかをコミュニケーションして概念を社会と共有し、その上でインターネットを使うなら WebTV がお得で便利という二重の認知形成が必要だったのです。まあ、それをせず、インターネットのメンタルモデルが作られていない中で勝負をかけたのが敗因だと思います。それどころか商品名が WebTV なのでテレビだと見なされました。テレビなのに追加コストで毎月2000円かかるなんてなかなか理解できないだろうなと今となってはわかります。はい、ここまでがマーケティングネイティブの2022年8月16日の記事からの引用でした。で、ここからは今の失敗談から学べることについて掘り下げていきたいんですが、WebTV から学べるのはマーケティングでのニーズ創出、ニーズを生み出すことについて、ここに学びがあると思いました。教訓として残しておきたいのは、新しい商品には見込み客からのニーズを2段階で作り出す必要があるということ。これを学びとして残しておきたいです。2段階目の1段階目というのは、新しい商品が受け入れられるための下地作りになるんです。で、新しい商品への下地というのを今回の WebTV に当てはめれば、WebTV が1999年当時の生活者に買ってもらうためには、その前提になるような下地が整っている必要があったんです。インタビューで語られていた表現を使えば、下地とはメンタルモデルなんです。メンタルモデルというのは、物の見方とか思考を作る、その元になっている価値観とか、まあ、思い込みのことをメンタルモデルと言います。WebTV は、まあ、2000年頃の時代では画期的ではありました。電話回線とテレビを接続するだけで、テレビでネットが使えるという商品、まあ、サービスだったんですよね。ただし、いわばこれは売り手の発想であって、買い手である普通の生活者のネットの知識というのは、ここまでは到達していなかったわけです。生活者はもっともっと手前にいて、そもそもネットとは何か、何ができてどう便利なのかが明確になっていない段階でした。 ここが生活者にとって腹落ちをしていない限り、テレビで簡単にネットが見られる WebTV の提案をしても価値が伝わらないんです。以上が WebTV が受け入れられる下地だと思っていて、一段階目としてネットへのニーズを作って、ここがクリアして初めて WebTV というプロダクトへのニーズが生まれるんです。で、ここまでの話、学びとして一般化すると、自分たちがやろうとしている前提を捉える重要性です。WebTV で言えば、商品サービスの前に、ネットへの人々の認知度とか、理解度を高めていかなければいけませんでした。この前提を見落としたままで進めても、前提の上に成り立っているマーケティング施策や販売方法は機能しないんです。もう少し学びへの着想を広げていくと、売り手と買い手の認識ギャップ、に話がつながるなと思っています。売り手は商品やサービスを売ることが目的ですよね。一方の買い手なんですが、商品やサービスを使うことで便益を得ることが目的です。つまり買い手には商品はあくまで目的のための手段に過ぎないんです。ここに両者の認識の不一致があって、売り手の目的は買い手のとっては手段なわけなんです。WebTV は買い手にとってはネットを気軽に簡単に使うためのあくまでツールなんです。しかし2000年頃の生活者にはそもそもネットをテレビで使ったり見るという目的や価値イメージがなかったので WebTV というツール、つまり手段は魅力的には映らなかったと。確かに商品そのものは画期的で技術的にもよくできていたものかもしれません。WebTV から学べるのは生活者やお客さんへの認識とかニーズを作る難しさと大切さ。特に新しい商品のマーケティングでは2段階のニーズを作り出していこうと。これを今回の学びとして最後に残しておきたいです。はい、そろそろクロージングです。今回は WebTV の失敗談をご紹介し、そこからマーケティングに学べることを掘り下げてみてきました。最後に学びの部分ですね、新しい商品のマーケティングをどうすればいいのかと。この部分まとめておきましょう。買い手にとって商品は目的のための手段、そのために商品を買っているわけで、目的へのニーズがあって、その後に商品へのニーズという順番です。これを前提にしたときに、新しい商品が受け入れるための下地として、まずそのカテゴリーレベルでのニーズを作る。ここをクリアしてから初めてプロダクトレベルでの価値を訴求していくわけです。このように新しい商品には見込み客からのニーズを2段階で作っていこうと。これが今回の学びです。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。